明美さん、メッセージありがとうございます。今日までお返事が遅くなってしまったの本当にすみません。ただなんかね、レッスン3には好きなことを私にね教えてくださって、なんかプレゼント動画も気になってくれてるみたいなので、せっかくなので 1,2,3 勝手に送りつけます1,2 はなんかプレゼント動画 1,2 はそんな興味なかったかもしれないんですけど、ね、もしかしたら気になってるかもしれないので、とりあえず送ります。で、全然なんか期限とかねそういうのじゃないんですよね。なんかその人の本気度を見てるだけで、なんかただプレゼント欲しいからなんかあとかで送ってくる人いるんですけど、そういうのがあんま好きじゃないからなんかやってるだけで、そうで今回ちょっと明美さんのお返事が遅くなってしまったのは、なんか正直な私の気持ちを言うのが怖くて、ちょっとねこんな感じこの時間になってしまいました。で、正直な私の気持ちっていうのは、直接もう一回会ってなんかこうお茶をする、まあ、たわいもないお話をするっていうね、そのなんか次もまた会えたらいいですねっていう、なんか最初そのことに対して私はなんか正直あんまり、あごめんなさい本当はあんまり会いたくないっていう思いがあったんだけど、なんかこうあいいですねぜひぜひみたいな、なんか嫌われたくないからその場でちょっと合わせるような感じのことを言ってしまって、でなんかメールを、テキストメッセージでメールを送ってくださった時も、まあ、あの時もね返事遅かったと思うんですけど、なんか直接会えたら嬉しいですって、なんかお話できたらいいですねっていうことに対して、なんか私的には直接会ってお話をするということに心がときめいてないし、あんまり会いたくないなって思ってるのに、あなんかぜひうちに来てくださいとかなんかやっぱりこう言ってしまって、でそれをちょっと嘘ついてたっていうことをちゃんと言わなきゃなって思って、でなんかその理由なんですけど、でもそれって明美さんのことが嫌いとか明美さんが嫌だとかそういうことじゃなくて、これ完全に私の都合なので、もう何もこう明美さんに落ち度は何もないんで、安心してほしいんですけど、もう本当完全に私のせいなんですね。っていうのはもう勝手に私の中でちょっとトラウマがあって、なんか日本人の友達で、まあなんか友達だから、そのなんかたわいもない話の延長でこう恋愛相談を受けるっていうことをこれまで結構たくさんしてきたんですよ。でっていうのはなんかこう私いきなりなんか何やってたのになんかこう個人事業主になって、なんか謎のビジネスを始めて、で結構もう始めてすぐうまくいっちゃって、もうなんか雇われずに自分でビジネスやってますみたいなことを、まあ、SNS とかでも拡散してたから、なんかこう日本人のね前から私のこと何とかやってた時から知ってる友達からすると、なんか 何やってんのみたいな感じで、やっぱこうメルマガとかこう登録するわけですよね。まあ、聞いてくるし、なんかどんなビジネスやってんのみたいな聞いてくるし、なんかこうなんかメルマガとかでみたいな感じで言うと、やっぱメルマガ登録するわけですよね。でやっぱこう見るじゃないですか。でそしたらそういうなんか IMC やってますみたいな、恋愛のねそれを教えることやってますとかで、でそれでまあうまくいっちゃってたわけで、でもう彼氏がいて、なんかそのパートナーシップに何も問題がない人はなんか別にへえこんなことやってるんだってなるんですけど、やっぱりなんかその恋愛に対してちょっとでもコンプレックスがある人とか、まあ、悩みとかがねそのパートナーシップがうまくいってないとか彼氏ができないとか、なんか結婚とか出産とかなんかそういう何らかの恋愛における悩みを抱えている日本人の私の友達からしたら、なんかそういう発信をしている私を見たら、もう当然なんかなんかもうちょっと恋愛の話聞かせてみたいになるわけですよ。でそれは別に何も悪いことじゃないし普通のことだと思うんですけど、でやっぱり最初は私もあいいよいいよみたいな感じで、まあ普通に別にお金を取るわけでもなく、なんかね、そのたわいもない話の延長でその人の恋愛相談に乗って、これってこういうことじゃないのって、まあ、その教えたりとかもしてたんですけど、なんかその結果どうなったかというと、なんかこう、その恋愛相談をやっぱ私は真剣に乗ってるし、なんか真剣にその人に彼氏ができたらいいなって思ってこう無料でねその友達に教えるわけなんですけど、なんかすごいこう私のエネルギーを費やして、なんかその人の本音を掘り返して掘り返して掘り返して、どこに恋愛がうまくいかないブロックというか思い込みがあるのかっていうのをこうちょっとずつ探っていって、でようやくあこれだっていうのが分かってきた時に、あこの人が恋愛がうまくいかないその根本はなんか恋愛におけるこういうところにブロックがあって思い込みがあるから、 その恋愛がうまくいかないという思い込みがそのまま現実になってるだけなんだなみたいな、まあ、ある時分かる時が来るんですけど、まあ、友達の延長でそうやって相談を受けている人はその確信をついた時に逃げるんですよね。なんかやっぱりそこ触れられたくないところというか、一番その自分の中でタブーとしているところを私に掘られるから、で私としたらもうそこの思い込みさえ壊すことができればマジでもうなんか現実変わるよみたいな、もう絶対的な確信があってようやく見つけたみたいな時に人は逃げるんですよね。でっていうのはほら、ハッピーちゃん理論で言うと、そういう、まあ、なんか自分の思い込みを壊すというか、そのためにはなんかこうバンジーというか何かチャレンジをする、そんなことできないと思っていることをやってみるということが、なんかあやってみたら大丈夫だったってなって、ちょっとそのこれまでのあのなんか握りしめていた思い込みが壊れる瞬間って、そういうこうバンジーとかチャレンジとか、まあ、ハピちゃんで言ったらそういう縄文祭とかなんか大きなねイベントをやるとかになるんですけど、まあなんかそういうことを恋愛においても私は、その人の思い込みを見つけて、その思い込みを壊すためにできることは何かっていうのを私も考えて、えこういうことじゃないのみたいな、なんかまあそういうことをやるんですけど、そうやってこう友達の延長で私が中途半端に恋愛相談に乗ってしまうと、そこ疲れた時に逃げるから、私としてはなんかえみたいになるわけですよ。えもうそこえそれなのにみたいな、せっかくここまで来たのにそこで逃げるのみたいな。で結局なんかやっぱりその触れられたくないところに触れられてしまって、その人はなんかえなんか そこじゃないからみたいな、なんかそれ以外で私が恋愛がうまくいかない方法を教えてよみたいななるんですけど、でなんか結局やっぱ永遠になんか それまで友達っていう関係だったのが、もうなんか会うたんびに何かしら恋愛の話を なんていうんですかね、恋愛相談みたいな、一方的に恋愛相談に乗るみたいな形になって、なんか私友達と好きで会ってたはずなのに、なんかただなんか無料でひたすら永遠に恋愛コンサルをしているだけだなみたいな関係になった人が結構いて、だからもうなんかすごいそれで嫌な気分になったし、なんかせっかく確信ついてここだっていうところまで来たのにそこで逃げられて、すごいなんかこうあなんかすごい無駄なエネルギー費やしたなみたいな。でやっぱりその確信つかれたところ逃げるから、私がどんだけその後表面上の何かこう恋愛テクニックがどうとかで男性心理がこうとか言っても、もうなんか何も変わらないんですよね。だから永遠に私はその人の恋愛相談に乗り続けなきゃいけないっていう現実が作られて、それでようやく気づいたんですよね。あ、これは私がいけなかったんだと。その人が 100% その思い込みを変えて、今のその恋愛がうまくいってないという現実を本気で変えたいって、自分と向き合うってちゃんと覚悟ができている状態じゃないのに、なんかちょろちょろって恋愛相談乗って、ちょろちょろって恋愛なんかこう現実変わったらいいなくらいにしか思ってない人に、私が本気でなんかこうその人のなんか頭の中にズカズカ入っていて、なんかあなたの思い込みはこうだからとか言っても、なんかその本人がまだ変わる気ないのに私が一方的に変えようとしても無理だよなみたいなっていうことに気づいたから、それからそういう友達の延長で、なんか恋愛相談に乗るということをもう一切しないって決めたんですね。でまあだから今やってるのはその有料でそういうことをやるっていうことをしてるんですけど、なんで有料でやるかというと、ちゃんとその人が本気なのかどうか、本気でちゃんと自分と向き合う覚悟があって、ちょっとあの自分の中で封印していたもので、人にあんまり触れられたくないと思っていたものに触れられた時に、まあ、その人の恋愛のブロックなんですけど、なんかこう逃げずにちゃんとそれを壊す方向に動けるかどうかっていう、その人の覚悟を見てるんですね。その自分のためにそれだけの、まあ、10万前後するんですけどお金を払えるかっていうので、だから私の恋愛のコンサルっていうか、まあ、そういうオンラインレッスンって、まあ、安くはないんですけど、でも それにはちゃんと理由があって、なんか中途半端な気持ちで入ってくんなよってっていうか、その中途半端な気持ちの人を恋愛コンサルするのは私にとっても向こうにとっても何もいいことないから、もう絶対やらないって決めてるから、なんかその人のその恋愛、今の恋愛の現実を変えたいという本気度を見る上で、私は有料か無料かっていうのをその人に選択してもらうようにしていてっていう感じなんですね。なので